皆さん、こんばんは。野木らし歴史の時間です。本日は、小電車新書、熊田忠夫著、明治を作った密航者たち、及び、中高新書、巻、橿原博樹著、明治の技術官僚、近代日本を作った長州五傑を元にお送りいたしたいと思います。いつものことですが、よくわからないところはこんな感じかなと想像で喋っております。ててててててたたれんと伊藤レッドと井上ブルー
とエンドイエロー
と井上グリーン、
俺ピンクすか、やったーん、
山尾ピンクとーん、
俺たち五人揃って、幕末密航戦隊、長州ファイブ、
と、
みんな、高杉キャプテンが呼んでるぜ。
行くぜ、高杉キャプテン。
何ですか？今から、イギリス公使館を焼き打ちに行くぜ。
燃えろ、外国人を打ち払え！イギリスなんかこの日本から出ていけ！
正義の鉄槌じゃ！火をつけろ！
カチッカチッ。すいません、ちょっと、火打ち口の火がつきません。カチッカチッカチ
ッ。何やってんだ山尾！さっさと火をつけんか！
カチッカチッカチッカチ
ッ。ええー！
ちなみに、誰が火をつけたのかはよくわからない。
カチッカチッ、ボーボー、燃えた
ー！イギリス人のアホどもめ。今度は、下関を通る外国船に発砲してやるぜ。
カツラキャプテン、一体、何をお考えですか？
確かに、外国船を打ち払うのはいい考えかもしれないが、外国を知らねば、外国を打ち払うことも難しい。
井上ブルー、上位のために留学して知識を得たいです。
よく言った。カツラリーダーは嬉しいぞ。判明である。イギリスに留学してこい。ダブル井上。井上カオル、イエーイ。井上マサル、イエーイ。山尾洋造、
イエーイ。
あ、俺も行っていいっすか？
お、伊藤博文レッドか。
俺もいいっすか？
お、遠藤金介グリーンか。よし、五人揃って長州ファイブだ。イギリスに行ってこい。
でもお金ないっすよね。
さっすよね。
大丈夫だ。藩主からお金をいただいている。
マジっすか。
遊んでいいっすか。バカ者、遊ぶ会なんかあるか。藩主から一人200両。令和という時代のお金に換算すると200万らしいぞ。
令和なんすか？
はい、200両。はい、200両。はい、200両。
え、伊藤レッドと遠藤グリーンには何すか？
奴らは勝手についていくと言っているだけだ。金なんか出せぬ。
え、マジっすか？
でも、200両で足りるのか？ちょっと、イギリス領事、エイベル・ガワーのお兄さんの証人であるサミュエル・ガワーさんに相談してみよう。
We want to go, Great Britain. Need money いくら？
いらっしゃいませ。イギリスに留学したいんですか？ちょっとそろばん弾きますから待ってくださいね。パチパチパチパチ。
渡航に400両、滞在費の学費に1年分で600両、合わせてパチパチパチ1000両になります。令和とかいう時代の金額に換算すると1000万円です。令和って何かしら？ふふふふ。
1000両もするの？藩主お殿様から200両しかもらっていないよ。ということは800両足りないよ。ということは、俺たちは3人は200両もらってるから、足りないのは1人800両かける3で2400両だけど、伊藤レッドと遠藤グリーンはまともに1000両足りない。うわ、計算できねえ。わかんねえ。まいったな。
伊藤ブルーさんよ。なんか噂によると、エド判定に武器の調達用に用意した1万両があるらしいぜ。令和とかいう時代の金額に直すと1億円らしいぜ。
え？ 1 万両？マジっすか？
1 人1000両かかるのに1万両あったら10人分いけるじゃん。マジっすか？ちょっと、額の広い大村益次郎さんに相談してみようよ。
チース！
相変わらず額が広いっすね。
余計なお世話だ。私の写真は残っていないんだ。たった一枚の肖像画で額が広いなどと言わないでほしいな。
でもその額でなんか令和という時代でもいうところのテニスっていうやつができるんでしょ。
バカ者をできるわけなかろうが、一体何しに来た。
一万両があるんでしょ、この江戸判定に。
聞く！なぜお主らそれを。
ちょっと俺たちに貸してくんないですかね。
なぜ貸さねばならぬのだ。
判明っすよ、判明。カツラリーダーから何も聞いてないっすか。なんかイギリス行くらしいな。だがよ、そんなものが通るわけなかろうが、これは武器調達じゃ。我が長州藩は外国船を打ち払うためにこの武器が必要なのじゃ。
まいったな。断られたっすよ。どうする、どうするっすかね。まとりあえず大黒屋に無心しに行こうぜ。困った時は商人っすよ。こんな時はね、商人金持ってるんすよ。今やね、我ら侍よりも商人の方が金持ってるっすからね。嫌な世の中っすね。
へいらっしゃい、大黒屋っす。これはこれは、長州ファイブの皆さん。
え、1万両貸せって。
いやいやいやいや、いくらお武家さんでも1万両は無理ですよ。
ちょっとそろばんパチいきますかね。パチパチパチ。5000両なら、でも、お侍さんちゃんと返してくれるんですかね。
大丈夫っす。あんね、長州藩邸に1万両あるから、これ担保に5000両貸して。じゃあその1万両を あのお武家さん使ったら、
なんだって。まあ、言っていいことと悪いことがある。なんだってお前分かってんだろうね。もう出入りできないようにしてもいいんです。
これはこれは失礼しました。お武家様の将来のために、長州の将来のために、この大黒屋人は頼かせていただきます。
やったぜ、お金を担保にお金を借りたぜ。
ちなみにこの5000両、後日、額の広いという噂の大村益次郎が、ちゃんと返済している。
じゃあ俺たち、行くっすよ。でも、密告っすよ、俺たち。密告バレたら首ちょんぱっすよ。どうするっす？
どうもね、神奈川奉行所が、我らの行動を察知してるらしくって、目光ってんだよ。
ピロリン、ピロリン。
あれは令和でいうところの LED ライトってのが目に入ってんじゃねえのか。
ピラリンピラリン。
まあ夜中こっそり行けば大丈夫っすよ。
そろりそろりギーギーギー。
ちょっとお前うるさいぞ。仕方ないっすよ、板張りなんすから。令和じゃったらなんかコンクリートらしいっすけど。ギーギーギー。
ん？なんか黒いものが動いているな。なんだあれは。
私の名は外国船に食料を納入する商品、三村弥平というものなのだが、なんか見えるぞ。これはお武家さんが密航で船に乗り込んでるのかな。
神奈川奉行所である、三村弥平。なんか変わったことはなかったか。長州が怪しい動きをしているとの噂があるが。
へえ、何もないでやんすよ。へえ、私の目に狂いはありませんから。へえ。
後にこの三村弥平は海運業で大成功を収めるが、それは伊藤博文、井上薫らの援助があったからこそである。海運業は一代で辞めてしまうが、息子が印刷業を商業し、それは現在も続き、売上高は100億円を超える大企業となっている。さて、話を密航に戻そうではないか。
キルルルル、ザバーン、ザブーン、ザバーン、ザブーン。
うわ、上海到達したっすよ。なんすか、この貿易が盛んに行われてる。こんなもんで上位無理っすよ。日本の大和魂が外国船に勝てるわけないっすよ。
井上ブルー、上位を捨てました。早すぎー。お前ちょっと感化されるの早すぎ。
だってもうバカバカしっすよ、上位なんて。
この文明見てごらんなさいよ。もう刀の時代じゃないっすよ。
ここ上海からイギリスへ行きの船に乗り込まなければならない。だが皆さん英語がまともに喋れない。伊藤博文と井上薫はペガサス号、井上勝と山尾洋三と遠藤金助はホワイトアッター号に乗船した。
ミスター伊藤？
うむ。
ミスター井上？
うむ。
What do you want to drink？
ん？
何言ったんだ？いや、
すまぬが、もう一度頼む。もう一度だ。
What do you want to drink？ What は、何？ワントゥーは、欲しい。何が欲しい？あ、伊藤さん、伊藤さん。あれじゃないですか。
You は何しにイギリスへってやつじゃないですか。
あー、オッケーオッケーオッケーオッケー。We are navigation!
あー、オッケー。
ほい。何すかこれ。これ、ほうき？洋式ほうき？
床磨き？なんで俺たちが床磨きしなきゃならないんだ。俺たちは誇り高き長州藩士であるぞ。なぜ床磨きをせねばならんのだ。
伊藤は何を学ぶのかと聞かれ、ネイビーと答えるつもりが間違ってナビゲーションと答えてしまったので、それならばと見習い数婦にされてしまい、毎日下働きでこき使われた。水婦用のトイレはなく、海に突き出た板の上で用を足すので、海に落ちないように命綱を柱にくくりつけていた。
伊藤さん、今から、うんぴーをするんですが、嵐が荒れていて、落ちたらサメの餌食に、海にブリブリブリ、ブリブリブリブリブリブリ、ピーピーピーピー、ブリブリ、ザバンザバン、もう嫌だ。なんでこんな目に遭わねばならぬだ。なぜトイレが使えない。ブリブリブリピーボチャン。
上海を出ること4ヶ月。やっとロンドンに到着した。
あれ、伊藤レッドさんに井上ブルーさん、遅いっすね。なんでお前ら3人先についてんの？
マジっすか。
ひー。しっぽっぽっぽっぽ、しっぽっぽっぽっぽ、しっしっしっしっしっしっしっ。
ガチャンガチャン、ガチャンガチャン、ガチャンガチャン、ガチャンガチャン。なんだ、鉄の塊が走っている。
うわ、こんな奴らと、
こんな国の奴らと我々は戦争をしようというのか、こんなの勝てるわけがない。
ちゃっちゃーちゃっちゃーちゃっちゃーちゃららーん、俺たちも開国論者に転向だ。イエーイ、イギリス万歳。イエーイ、鉄道万歳。イエーイ。
あっさりと他の4人もイギリスの繁栄を見て開国論者に転向してしまった。ロンドン大学で学んで半年が経った。イギリス、アメリカ、フランス、オランダの4カ国が下関を攻撃しようというニュースを新聞で知った。
え、伊藤さん、これまずいっすよ。これまずいっすよ。長州に残ってる久坂さんとか、イギリスが兄弟だっていうのがわかんないんすよ。絶対コテンパンにやられるっすよ。まあ、いったな
ぁ。井上、日本に戻るぞ。というわけで、井上薫と伊藤博文は帰国した。たった半年の滞在の後、またまた3ヶ月かけて長州に戻る。下関戦争が始まる2ヶ月前だった。
間に合ってよかったっすね。
さて、残ったのは3人である。この先に帰った伊藤博文、井上薫はその後数々の活躍を収め、第二次長州征伐の前における薩長同盟では坂本龍馬の斡旋による武器購入にも関わり、開国討伐へという舵取りの中の中枢にいることができた。さて、イギリスではあるが、遠藤金助、肺炎を患ってしまう。
ああ、志半ばで、日本に帰らねばならんのは残念だ。
伊藤、井上が帰った2年後に帰国となった。その時にはもうすでに薩長同盟も成立していた。これで残ったのは2人である。山尾洋三、井上勝。
井上さん、桂リーダーから帰ってこいという手紙が来ました。
マジっすか？まだまだ勉強したりないのになんで帰らないといけないっすかね。手紙ね、なんて。
長州藩を強化したいので至急戻ってこいと。
いやー、もうそれよりもまだまだやらないかんことはあるやろ。鉱山とか鉄道とか、造幣とか、我々は、土木も、いっぱい学ばないかんので、ここで帰ったら中途半端すぎると。
今にして思えば、近代日本のためにはもっともっと学ばなければならないのだが、桂小五郎には、近代日本というものは見えておらず、まだまだ、長州藩の範囲内だけのことであった。長州藩のために帰ってこい。長州藩は幕府と睨まれている。幕府と戦争するかもしれない。これはまずい。近代兵器も欲しい。強化しなければならない。さっさと帰ってこい。
どうするすか？桂さん帰ってこいって言ってるけど。
いやー、帰らん方がいいと思うんすよね。もっともっと勉強したいな
ぁ。ということで、延長を申し出許可されている。そしてなんとこの二人は、明治元年11月に帰国した。幕末のごたごたの動乱を全部すっ飛ばして、明治になって帰ってきたのである。新政府が樹立され、戊辰戦争も終わり、薩長中心の世の中になっているという、まさにちょうどいいベストタイミングに帰国した。しかし、長州藩のお金で留学していたので、長州藩と新政府の間で奪い合いになってしまった。当然である。
これからの新政府には、山尾洋三や井上勝のように、あらゆる知識を吸収した人材が必要なのである。いいな！何を申す！この二人は長州藩のお金で行ったのである。
なぜ新政府のために尽くさねばならんのだ。
この二人を手放す気はないぞ。
なんと申す。
新政府も、その長州藩がやってるではないか。もうこれからは中央集権国家なのである。長州藩がどうこうでという時代ではない。日本のためにこの二人が欲しいのだ。これに対して、否定的な意見が言えるか。
というわけで、最終的には、新政府が二人の人材を獲得した。
外国人もいっぱい招聘してはいたが、公家の間でも外国人を雇うとお金がかかるでごじゃるから、井上勝さんと山尾与三さんを使うように、と、かの大隈重信に指示を出していたのである。さて、帰国した長州ファイブの面々だが、その後何をしたか、行った先で何を学び何を帰ってきて持ち帰ってきたのか。
伊藤レッド、初代内閣総理大臣、イエーイ。
伊藤博文に至っては皆さんご存知の通りである。井上薫、初代外務大臣。
うどんは、最高でごわす。井上薫丼は、三井の番頭さんでごわす。三井財閥の最高顧問となり、賄賂と利権で私腹を肥やした男である。わしゃすかん。第一国立銀行を設立。令和の時代で言うと、みずほ銀行らしいぜ。まあ、人思いなくところはどうやったでごわすな、そこはよかんど。高杉晋作さんの遺族や愛人、藩主毛利一族、命の恩人のところ、育太郎の子孫の面倒を見たでごわす。ところ、育太郎でごわすが、令和でいうところの下の名前がジョージとかいうや人ではないでごわす。井上丼は帰国してから、幕府標準派に襲撃を受け、50針も縫う重傷を負ったでごわすが、その時に、針を縫ったのがところ、育太郎さんでごわはんど。だが、わしは、財界の者らと手を組ますかんでごわす。もう一人の井上勝丼は、鉄道の父でごわはんど。お雇い外国人を減らし、日本人だけで鉄道を建設できるように人材を育成したんでごわす。外国人が算出した金額よりも安い費用で鉄道建設を計画した。明治13年には日本人だけでトンネルを完成したでごわす。明治13年といえばおいどんはもうあの世に行ってるでごわすな。はははは。雲の上から何でもお見通しである。わしは星になったからの、はははははは。明治22年は、滋賀県長浜まで鉄道が開通したでごわす。明治24年には青森まで行ったでごわすよ。あとこの井上丼は、明治24年に小祝農場を設立したでごわす。小祝農場、令和のという時代にも、あるろそうですな。ヨーグルトとか、牛乳とか、おいどんも飲んでみたかったでごわすよ。小祝って、地名じゃないんでごはんどよ。小祝の子は、小野義信さん。三菱財閥の顧問。小祝の岩は、岩崎弥之助丼。あの三菱を作った弥太郎丼の弟でごはんど。三菱財閥は、牛が起こした戦争で儲けたそうじゃないか。うん、そして小祝の胃が井上マサルドの胃なんだすよ。ははははは。は。だが農場は素人だったので経営は赤字だと聞いている。まあ、儲けたかったんでしょうな。はは。でもこの小祝農場、令和の時代にも残ってるそうじゃないか。長生きしたな。はははは。は。わしもヨーグルトが飲んでみたいな。はははは。は。は。さてこの井上丼、明治29年に汽車製造合資会社を設立。なんとこの会社、昭和47年に川崎重工業に吸収されるまでに約7000両の列車を製造したそうな。まさに鉄道の父、井上丼。素晴らしい。密航して、帰国命令を無視しただけのことはあるわ。はははは。は。もう一人の山尾養蔵丼は、日本工業の父となったでごはんど。イギリス仕込みの造船技術だったが、幕府の時代からフランスが指導していたそうな。なかなか苦労はあったようであるな。東京大学工学部の前身である工部大学校を創設、技術者の
妖精に勤めた。また、デザインにも力を入れ。明治の時代からデザインの必要性を考えるとは素晴らしい。工部美術学校を設立。また、訓蒙院といって、視覚障害者のための学校も作ったそうだ。素晴らしい！わしは星に帰るとしよう。ゆーちゃちゃーちゃちゃーちゃちゃーちゃららん。長州ファイブ！
ところでさ、俺たち、伊藤レッドと井上ブルーは、歴史上でも名前残ってドラマでも出てくるけど、他の三人って名前全然聞かないよね。命運を分けたなんだと思う？
ギノさんなんだと思う？
令和の時代に生きてるギノさん。
はい。幕末動乱期に帰国した伊藤博文さんと井上薫さんは、やはり動乱期なので、どうしてもやっぱり英語が喋れるっていうのもあって、通訳としても大活躍をしたため、政治の中枢にあって、動乱って好きじゃないですか。後世の歴史家が振り返るにあたっても。その時期に活躍したとなるとどうしてもドラマに名前残りますよね。幕末のドラマは多くても、明治になってからのドラマってあんまりないんですよね。わりかし動きが地味なんですよね。明治になってからもいろいろ、先ほどセゴドンにも語ってもらいましたが、外国人の技術者たちとの衝突もあったと思いますよ。わざわざ海外からやってきて、教えるとって言うから教えてんのに、そこへ海外から留学して帰ってきた人間の方が人件費が安く済むから、そっちに任せるなんて都合良すぎますよねってそら思うでしょうね。そんな中でも、なんたらの父と呼ばれるようになって、
あれ？瀬子さん、瀬子さん、なんでごわすか？
一人、明治になってからの説明かけてますよ。遠藤さんが。
おお、すまんかったでごわす。ちょっと星から帰ってくるでごわす。セゴドンは西南戦争の後、星になったでごわす。星の王子様でごわすよ。はっはっはっはっはっは。遠藤金助ドンは、この外国人技術者が主導する体制に、異を唱え、やはり日本人だけでお金を作るべきだと主張し、対立を生んで、勤めていた造幣局を離れるんでごわすが、遠藤金助は、それでは心は折れなかったでごわす。うん。素晴らしい。明治新政府は外国人技師を首にして、明治14年に復帰して局長となった。令和の時代に、大阪の造幣局では桜の通り抜けというのが流行ってるそうだが。はははは。わしも花見がしてみたかったの。ところで、キノ君。
なんすか？
なぜ造幣局が大阪にあるのかご存知かな？ははは。
なぜ大阪に？つまり、なぜ東京にないかってことですよね。あれじゃないですか。東京に何もかも集中しとったら、東京テロにあった時に、シャレにならんことになるから
違うんだな、はっはっはっはっは。
東京セントといってな、天使様が東京に、江戸だに来られる、はるか2年前に造幣局建設の話が出たのだ。その時、政府、その時の政府は京都だからな、政府に近く、水が、大阪は水の町でもあるからな、はっはっはっは。そうなのか？まあ、水の利用がいいということで大阪になったのだ。はははははは。 なるほど。とにかく、先に帰ったお二人は大活躍をして、やはり、ドラマにした時に、アクションアリーノ、ズドンズドンアリーノの方が絵になりますから、その中にいたっていうことで、脚光を浴びておりますが、実際、日本の近代化においては、数々の、高度な技術を習得した者の手によって推し進めないと始まらないところがあります。そのために活躍した遠藤金助さん、山尾洋蔵さん、井上勝さん、この三人に脚光を浴びてもいいんじゃないでしょうかね。まあまあまだありがたいことに、この長州5は映画になっております。
ギノさんまだ見たことないんですが、まあまあ有名な俳優さんが主役をやられておりますので、いいんじゃないでしょうかね。もっともっと脚光浴びても。ところで、この長州ファイブですが、冒頭お金がないっていう話をしました。大黒屋から5000両もらったとはいえ、まあまあ結構お金には苦労したそうですよ。なんとこの長州ファイブの山尾洋蔵さんはお金に困って、その時イギリスに来ていた薩摩の留学生から、まあこの人たちも密航なんですが、お金を借りたそうです。海を越えれば、薩摩と長州仲悪いって言うけど関係ないんすよね。そして井上さんの方は教授の家でメイドとして住み込みで働いていたら、その教授が薩摩の留学生を呼んで食事会をしたそうです。残念ながらメイドなので薩摩の人たちに会って食事会に加わることはなかったそうです。
幕末密航船隊長州ファイブ維新。